様こんにちは。サルートン。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間がやってまいりました。今日は宮沢賢治とエスペラントについてお話しいたします。出演は樽井幸と
相川節子。
それではお送りいたします。
エスペラントというのは文学の世界でもよく使われている言語で、全世界の作家の作品がエスペラントに翻訳されています。宮沢賢治の作品はそのうち45作もの作品がエスペラントに訳されています。またエスペラントで作品を書く作家が日本にはほとんどいない中で、宮沢賢治はエスペラントを創作に使った貴重な作家です。賢治の作品の中にはイーハトーボ、ポラーノ、ロザーロ、センダードのようなエスペラント式の名前があちこちの作品に見られます。なぜエスペラント式かというと、最後が O で終わるイーハトーボとかポラーノとか、最後が O で終わるというのはエスペラントの名詞のルールだからなんです。賢治はエスペラントの文法のルールに従ってこういう名詞を作っているんですね。現在賢治には8つのエスペラント作品、全てが自作のエスペラント訳ですが、8つが確認されています。5首の短歌と3編の口語詩です。では賢治はいつエスペラントと出会ったのでしょうか。大正11年頃に勉強を始めたと言われています。当時は第一次世界大戦が大正7年に終わり、平和と融和の意識が世界的に強まっていました。日本は大正デモクラシーの時代で、自由や人道主義の意識が高まっていました。自由と平等と平和のための橋渡しを目指すエスペラントが飛躍的に広まる機運がありました。大正10年には第8回日本エスペラント大会が東京で開かれ、その後東北地方にエスペラント宣伝隊を派遣し、盛岡市などでエスペラントについて講演をしています。この時賢治も触れる機会があったと考えられます。賢治のエスペラント学習が文献の上で確認できるのは大正11年12月です。この時に上京した賢治は、世界的エスペラントストでもあったフィンランド講師のラムステッドの講演を聞き、著述はエスペラントが一番ですというラムステッドの言葉に大きな感銘を受けました。また丸の内の極校舎でエスペラントの講習に参加し、そのことを父親への手紙に書いています。なぜ賢治は創作の言葉にエスペラントを選んだのでしょうか。盛岡農学校時代の旧友である小菅賢吉によると、上京前の大正11年11月に賢治は小菅に、世界の人に分かってもらうようエスペラントで発表するためエスペラントの勉強をしていると語ったそうです。世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえないと考えていた賢治にとって、エスペラントは私があなたと一緒に幸せになることを世界中の人々に呼びかける言葉だったのではないでしょうか。しかし本業である農業指導者としての仕事が忙しかったこと、また病気にも悩まされていた結果、エスペラントを十分に習得できないままで賢治は昭和8年に37歳の若さで亡くなりました。大変残念です。もう少し長生きしていればきっとエスペラントで素晴らしい作品を書き、全世界で読まれることになったでしょう。エスペラントは深刻な民族対立と差別の中から、それを乗り越えて誰もが人間として尊重される世界を目指して生まれました。賢治はその仲間になることを望みながらも、それを十分には果たすことができませんでした。世界の誰もと一緒に幸せになる、この賢治の心を私たち日本のエスペラントは引き継ぎ、日本と世界に発信していきたいと思います。そしてこの放送を聞きになってくださる方々が仲間に加わってくださることを願っています。
京都エスペラント会では4月から始まる初級講座を開きます。4月8日から20日の毎週土曜日午前10時から始まります。そして毎週水曜日の2時から4時と夜7時から9時まで集まりを持っています。場所は京都市下京区西野東院5条上がるのエスペラント会館です。お問い合わせお申し込みの電話は 075-343-3120 075-343-3120 へどうぞご参加をお待ちしております。
This Reed